5.5
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組
せーの
朝日大学放送局
始まるよ。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。6月も下旬になり、夏も近づいてきたって感じですね。暑さに負けないように張り切って放送しますね。今日も簡単に番組紹介をします。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使って様々な問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、スタートです。
この番組は朝日大学の6号館の中にあるスタジオから放送しています。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
弁護士さんに聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。今週は岐阜県弁護士会副会長、南圭一先生にお越しいただきました。南先生、はじめまして。今日はよろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今日はペンネーム解決ズバットさんからの質問です。先日、友人とお金を貯めてパック旅行で初めての海外旅行に行ってきました。ところが出発直前に旅行会社より予定していたホテルが満室のため別のホテルに変更しますとの連絡が来ました。実際にホテルに到着してみると、パンフレットで見たホテルより明らかにダウングレードしているホテルにしか思えなかったため、ツアー行に文句を言ったところ、パンフレットにホテルが変わることがありますと書いてあるじゃないですかと言い返されました。確かに小さな字でパンフレットに書いてあったのですが、こんなに小さな文字の注意書きは読みませんし、またダウングレードとは言ってもかなりのダウンですので、差額を返してもらいたいと考えています。こんな時って差額を返してもらうことは可能なのでしょうか、という質問です。南先生、こんな時はどうなるのでしょうか、教えてください。
はい、私も、パック旅行等を申し込んだことはないのですけれども、
よくある、
はい、よくある相談かなと思います、
はい、
とりあえずこのような事案の場合ですね、
はい、
パンフレットだけではなくて契約書あるいは約款という、約束事を書いた書面、この契約内容を確認してもらいたいと思います。
はい、
契約内容を確認していただきますと、
はい、
例えばホテルのダウングレードがあった場合、
はい、
旅行会社がどのような対応をしてくれるのかということが書いてあると思います。
ああ、そうなんですか。
はい、はい、通常では標準旅行業約款という一般的な約款で契約がしてあることが多いと思います。
はい、
その場合、契約内容の重要な変更が生じた場合に備えまして、 保証金の支払いの定めがあります。
あ、そうなんですか。
はい、一定の金額というふうに決まっておりますけれども、
はい、
ホテルがまあダウングレードしてしまった、このような場合には保証金の支払いの可能性がありますので、はい、一度契約書等をご確認ください。
やはり契約書を確認しないとダメですね。
はい、あまり気にしないことが多いと思うんですけれども、
はい、
旅行業者と旅行者の間は当然この契約にのっとって旅行計画が進められます。
はい、
従いまして契約内容についてはパンフレットだけではなくて契約書等を十分に確認してほしいと思います。
はい、わかりました。
わかりました。
はい、別のホテルに変えますっていうお知らせを旅行会社から事前にしてもらっているっていうのがあったんですが、はい、それは質問相談者の方の落ち度にはならないんですか。
はい、確かに事前に、旅行会社から、別のホテルに変更しますと、はい、連絡があったようですけれども、別のホテルというだけではどのようなホテルなのかあまり具体的ではないと思います。
そうですね。
ですから、はい、まあ、この場合はやはりあのダウングレードというものに当たると思います。
はい、
旅行者にとってちょっと酷な結果になりますので、
はい、
ダウングレードだという主張が可能だと思います。
はい、
なるほど。
はい、
あまりにもずさんだったっていうのはやっぱり民法上 その債務不履行っていう感じになるんですか。
はい、旅行会社と旅行者の間においては、
はい、
今言いましたように、しっかりと旅行してくださいという契約が成り立っております。
はい、
旅行者はお金を払いますし、旅行会社は旅行の日程あるいはホテルなんかをしっかりと、確認して、ツアーを組むという責任があります。
はい、
したがって、まあ、あまりにも大幅なダウングレード、ずさんな旅行計画ですと債務不履行になって、損害賠償とこういう責任が発生する可能性もあります。
そうなんですか。
はい、
それって訴えをやっぱ裁判とかで起こしちゃうってことですか。
最終的にはそうなりますけれども、
はい、
とりあえずは旅行会社にそのような請求を直接されてはどうかと思います。
交渉ですか。
交渉ですね。
なるほど。はいはい、それって民法だけの法律で解決できることなんですか。
はい、それに限らず例えば現在、消費者契約法という法律がございます。これは一般に消費者を守るための法律でして、
はい、
まあ、重要な事実を告げなかったりした場合に、消費者契約法によりますと、事業者が消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げたりした場合に、責任が課せられております。
はい、
このような場合は契約を取り消すことができますし、代金の返還も求めることが可能です。
そうですか。
はい、
代金の返還を求めれるって言ったら全額ですか。
はい、
あ、そうなんですか。
基本的には全額になりますけれども、
はい、
この方の場合はすでに海外旅行に行っておりますので、
あ、そうですね、
その受けたサービス分は請求できないということになります。したがって、まあ、差額分ということになろうかと思います。
なるほど。
はい、
じゃあ結局差額はもらえそうな感じですね。
そうですね。はい、
差額の立証って難しいと思いますけれども、
はい、
一応差額分は返してもらえるという答えになるかなと思います。はい、
じゃあ今回解決バットさんからの質問は全部ではないけど何パーセントは返ってくるという結論でよろしいでしょうか先生。
はい、結構です。
わかりました。今週の回答者は龍健弁護士会副会長南圭一先生でした。南先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
こんなとこあったの？のチャリンポ。
チャリンポ。
家賃のこんなとこあったの？チャリンポのコーナーです。このコーナーは私やっちんが大学を起点に独自の観点でおすすめのスポットを自転車で散策し地域の情報を発信するコーナーです。
さて今回はどこ行ってきたの。
はい、今回は三つ八茶屋さんという素敵な和風の店内でお団子やわらび餅などが食べられる甘味処に行ってきました。 この三つ八屋さんは朝日大学から北の方角へ約2キロ、自転車で約10分走ったところにあります。 JR 穂積駅からは歩いて2分ほどです。朝日大学の学生や先生方にも人気のお店です。
へえ、穂積駅からとても近いみたいだね。
うん、そうだね。駅から本当に近いところにありました。この三つ八茶屋は2003年の11月にオープンして、今年で7年目になるそうです。オーナーの森島千春さんにお話を伺いました。この三つ八茶屋をオープンしようとしたきっかけですが、今現在の店舗はもともとオーナーのおばあさんが八屋という毛糸屋を営み、編み物教室を開いていたところだったのですが、お店を引退されて、そのお店の空いたスペースを活かせないかと思ったこと、そして子供の頃に食べた五平餅が冷たくてがっかりしたことがあり、やはり焼きたて、出来たての食べ物が食べたいと思った経験があったからだそうです。森島さんは前職でインテリアのコーディネートなど建築関係のお仕事をされていたそうです。そのため店内の内装やインテリアは前職の経験を生かして、おばあちゃん家に帰ってきたというようなこだわりがお店の至るところで見られました。本当に我がメインの素晴らしい空間です。
和風の空間か。うん、それなら癒されスポットだね。
うんうん、常連のお客様には県外からはるばる来る方や地元の小学生の子、年配の方々など幅広い地域年齢層の人がいらっしゃいます。店の内装にもこだわっているから、食べ物が一番に目当てという方ばかりでなく、店内の雰囲気やインテリアをお目当てに来る方もいるそうです。それに店内にはバリアフリーの席もあり、車椅子に乗っている方でも安心してお茶が楽しめます。あとお客様の中で抹茶を入れるお茶碗を作ったからとか、このお花庭で取ってきたから飾ってとお茶碗やお花を提供してくださる方も見えるらしく、三つ八茶屋は経営者だけで作っているお店でなく、お客様と一緒に作っているお店なんですと森島さんはおっしゃっていました。
じゃあお客さんに愛されているお店なんだね。
うん、そうだね。この放送時間で紹介しきれないほどお客様との交流やエピソードのお話を教えていただきました。本当に愛されているお店なんだなと私も感じました。オーナー森島さんのこだわりである焼きたてお団子を出しすること、店内で食べる場合とお持ち帰りの場合とタレの量を変えて調節することなどと、細部にわたり様々な優しい工夫が皆さんに愛される理由なんだと思います。季節限定のメニューもあり、他には全てのお団子の味を楽しみたいという要望にお応えしたボリューム感のあるお団子味比べセットというメニューもありました。今日は6月24日なので、ちょうど水まんじゅうが限定のメニューとして店頭に並んでいます。今回私は欲張ってお団子味比べセットをいただきました。さらにドリンクも選べるので好物のお抹茶もいただきました。
もうやっちんはほんと欲張りだな。
だってメニューに載っていた写真を見ていたら、全部の種類のお団子は食べたくなっちゃったんだもん。7種類のお団子を食べたんだけど、どのお団子も全部美味しかったです。団子のお餅は国産米 100% でコシヒカリを使用しており、ふわっとした食感が楽しめます。時間が経っても柔らかく、焼きたての時よりももっちりするので、買ってから時間を空けて食べるのが好きというお客様もいるそうです。店内の一番奥にある席では庭を眺めることができるので、もちろん店内で食べるのもおすすめです。席と席の間もゆったりスペースが空いているので、私も取材を忘れてくつろいで食べてきました。お団子は注文してから焼き始めるので少々時間がかかりますが、電話での事前注文ご予約も受けたまわっているそうです。季節限定のお菓子がとても充実していますから、1年を通して何度も楽しめるので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。なお、お店の電話番号は 058-326-3327 058-326-3327 です。三つ八茶屋さんに関すること、あるいは事前注文したいなというリスナーの方は、ぜひ一度電話してください。以上、やっちんのこんなとこあったのチャリンポのコーナーでした。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
イッチーが義勇兼の事件を追う。このコーナーは私イッチーが義勇兼に関する事件、事故、裁判に関する報道に法学部生の観点からコメントをしていくコーナーです。前回は介護殺人についてお送りしました。今回は2006年に中津川で起きた中二少女殺害事件について取り上げてみようと思います。
その事件なら私も知ってるよ。全国的に取り上げられて有名になった事件だよね。
うん、そうだよ。
少し前の事件だからリスナーの人にも分かるように事件の経緯を簡単に説明お願いします。
はい。この事件は2006年4月19日の夕方、13歳の女子中学生は JR 中津川駅近くの大手スーパーで友人と別れた後、持っていた携帯電話からもうすぐ帰ると言い残して消息が分からなくなったところから始まったんだよ。
うん。
家族は心配して携帯電話をかけ続けたけれども一向につながらず、中津川署に捜索願いを出します。そして4月21日、女子中学生を探していた署員が以前から若者たちのたまり場となっていた空き家であるパチンコ店を捜査したところ、その女子中学生が他殺体となっているのを発見したっていうものだよ。
死因は何だったの？
新聞報道によると頭が数箇所殴られた形跡があったけれど、直接の死因は首を絞められたことによる窒息死だったらしいよ。
ああ、窒息死だったのか。本当にかわいそうだよね。
うん。
で、その後事件はどうなったの？
そうだね。同日、義勇兼警察本部と中津川署は殺人事件と断定し、中津川署に特別本部を設置して捜査を開始しました。そして4月22日未明に女子中学生の交友関係から15歳の高校1年生の男子生徒が捜査線上に浮上し、任意で事情を聞いたところ女子中学生を殺害したことと認めたため緊急で逮捕したんだって。
へえ。でも廃屋ってどんなところだったの？
今回事件現場になった廃屋は3階建てのお城風の建物なんだよ。1階部分はパチンコ店、2階部分はイベントホールになっていたんだけど、会社が倒産した後は放置されていたんだよ。
へえ。
また出口は壊されていて誰でも簡単に出入りすることができたため、事件前から若者のたまり場となっていて、目撃した地域住民が中津川署に危険箇所として申し出たんだけど、警察はその周辺をパトロールだけで具体的な対策には講じなかったみたいだね。
そうだったんだ。確かに所有権の問題があるから勝手に中に入るわけにはいかないけど、警察や行政機関は市民から申し出があったなら何らかの処置を講じていれば今回の事件は防ぐことができたかもしれないのにね。
やっちの言う通りだよね。
その後その少年はどうなったの？
遺族は逆送を検察に求めたんだけど、結果的には家庭裁判所で審判がなされ保護処分。今回の少年に対しては中等少年院措置になったんだよ。
そうなんだ。まだ少年法については抗議を取ってないから詳細はわからないけど、やっぱり健全育成が重要視されたのかな。
そのあたりは僕もよくわからないから今度宮坂先生に聞いてみるね。
はい、お願いします。ところでイッチーは2006年の事件をどうして今回取り上げようと思ったの？
いやー、それは今年5月25日にその少年が被害者遺族に向けて初めて謝罪の手紙を出されたって報道されたからだよ。
え？じゃあそれまでは謝罪の手紙って少年は出していなかったってこと？
報道内容からするとそうみたいだね。少年の両親は謝罪の手紙を出していたけれど、だから被害者遺族は少年やその両親を相手取って簡易裁判所に調停を申し立っていたみたいだよ。今後は少年やその両親が遺族と会って話し合う場を双方の代理人が設けて 調停の成立を図る方針だって書いてあったよ。今回の手紙には被害者遺族への謝罪の言葉や少年院で考えたことなどが書かれていたみたいだよ。
4年の歳月を得て謝罪？
うん。
じゃあ遺族が謝罪と損害賠償を調停に申し立てしたから謝罪の手紙を書いたの？
真相は僕にもわからないけれど、あ、でもその少年は現在19歳だから、同世代の僕としてはやっと心の整理ができて少年自身が謝罪の手紙を書けるようになったんじゃないかなって思うな。
うん、なるほど。
まあそうやって願いたいけどね。
うん、そうだね。私的にはこれまで謝罪がなかったっていうことは納得できないけど、イッチが言うようにもし私がその立場でもなかなか謝罪の手紙は書けないかもしれないな。なんて書いたらいいかわからないだろうし。
うん、そうだね。僕もわからないな。さて今回は中津川で起きた中二少女殺害事件について報道を切ってみました。これからも岐阜に関する事件、事故、裁判に関する報道について僕なりの観点からコメントをしていきたいと思います。もし取り上げてほしい事件、事故、裁判がありましたら law_watch@alice.asahi-u.ac.jp までご連絡ください。最近ちょっと原稿書くのが詰まっているのでぜひ待ってます。以上、イッチーが岐阜の事件を追うのコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 Now。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。本日は朝日大学公開講座に関する情報です。朝日大学の建学の精神は国際未来社会を切り開く社会性と創造性、そして人類普遍の人間的知性に富む人間を育成することにあります。この建学の精神に基づき、日頃の本学の教育研究の成果を幅広く一般公開することにより、地域住民の方々に広く学習の機会を提供し、地域社会へ貢献するために毎年水星総合センターサンシャインホールにおいて公開講座を開講しています。今年の公開講座については9月4日土曜日と9月11日土曜日の2週連続で、いずれも午後1時から開講予定です。なおそれぞれ内容を、9月4日土曜日は法律講座、また9月11日土曜日は大学教育に関する教育講座で計画しています。詳細は8月中旬以降に朝日大学ホームページや新聞広告などによる募集広報でご確認ください。公開講座に関するお問い合わせ先は電話番号 058-329-1079、 朝日大学学事課公開講座担当です。以上、本日の朝日ナウのコーナーは朝日大学公開講座に関する情報でした。
さて、朝日大学放送局第12回目はいかがでしたか？エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。
真っ白なノートにいくつ僕の願いを描いてみても何も見えない、何も響かない、焦るばかりで、レールに乗るのも無限に広がる自由もなぜか今は怖いんだ。時間だけが過ぎてく、僕はどうしたいんだろう。
いや、今回やっちんのコーナーの三八茶屋のお団子今度食べに行こうかな。
ぜひぜひ行ってみてください、
うん、
まったりゆったりできるから講義サボっていくんじゃなくて自主勉強の合間に行ってくださいね。
はい、わかりました。
最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL は http://amebro.jp/low-watch/。 メールアドレスはlaw_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。お送りしたのは朝日大学法学部のやっちんと
イッチーでした。では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それでは
バイバイ。 バイバイ。
解けてみせる。